スがですね、今毎日のようにですね、構造されて、まあ、いろいろですね、日本でもですね、この多くの、いろんな人が上がっていきますね。非常に、まあですね、まあ、戦後最大のですね、危機とも言われていますね、非常に。まあ、今の段階でいくとですね、本当に各産業がですね、また経済、流通がですね、非常に厳しい状況でですね、これがこう長ければ長くほどですね、後々ですね、尾を引いていくというふうに、非常に、こういう時代の中ですね、私たち本当に明日ですね、まあ、どういうふうになるかわからないような状況ですね。まあ、神様はしかし私たちですね、神様が信じているものはですね、本当にこう神の助けとか守りというのがですね、あるということをですね、覚えていただきたいと思います。またその中でですね、祈っていただきたいと思います。やはり私たちが祈ることによってですね、神様の本当にこの恵みが表され、また神様のですね、御業がなされることをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、九州サミット大会、南九州はですね、一応場所がですね、まだ今、荒尾の文化会館がですね、一応、まあ、今の段階では使えないということで、まあ、5月の8日以降ですね、には、まあ、どうなるかわからない、まあ、九州はですね、そういう風に今、出られなくなっているという、まあ、いろんなところにですね、出られなくなっているということで、制限がですね、あるということですから、さらにですね、神様の御心がなされて、またそのことをですね、覚えつつ、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました。またへの福音書28章のですね、一節と八節になりますけど、まあ、イエス様はこの十字架の上ですね、イエス様は金曜日ですね、十字架の上に、つけられたわけですね、まあ、二人の判断にも一緒にですね、右と左の判断にも一緒につけられたわけですね。で、イエス様はこの十字架上で、私たちにですね、罪の身があり、また全ての罪、全ての病、全ての呪いを背負って、で、キリスト教というのはこの十字架につけられたと思って終わるわけじゃないんですが、イエス様は金曜日にですね、十字架につけられたんですけども、週の初めにですね、まあ、普通3日間あるとですね、72時間という意味ではないんですが、金曜日、土曜日、そして日曜日の朝というわけですね。その3日目の朝、週の初めの日ですから、日曜日の朝、日曜日の初めの日にイエス様がですね、前もって、まあ、弟子たちも語っておられたんですね。その開催日と立法が手を渡されて、事実がつけられて死んでいる。しかし、3日目に蘇るということですね。前もって弟子たちには知らせておりましたけれども、しかし、弟子たちもその時ですね、イエス様が言われたことをですね、深くは理解していなかったんですね。イエス様はですね、開催日と立法が手に渡されて、十字架の上でですね、死んでいくということを語られてはいましたけれども、それをですね、理解していなかったということですね、理解していなかった。で、私たちクリスチャンも、イエス様が蘇ったことですね、死という壁ですね、死というこの壁、また私たちの罪、病、またあらゆる呪いのために、イエス様が十字架の上でなされたその恵みと、そしてこの死というですね、壁ですね。で、イエス様は3日目に、その死という壁から父なる神様が、イエス様を蘇らせてくださって、そして葬られたですね、お墓にはいなかった。そしてそこにはですね、見つかるようなですね、いたわけですね。まあ、その時に、マグダラのマリアはじめですね、イエス様に愛された姉妹たちがですね、墓をですね、見に来たわけですね。その時に大きな地震が起こって、そして一つ使いがですね、天から降りていって、石を脇に踏まえて、その上に座った方がいい。その顔は、エナドマのように輝き、その顔が黒いように座った。バンペイたちは似たようにと恐ろしく、あまり不平があり、死んでいるようになった。すると見つかる女たちに、恐れておきますね。あなたが十字架につけられたイエスは、探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から行っておられたのは何かのようなものです。来て、恐れがあった場所を見てごらんください。ですから、急いで、行って、弟子たちにこのことを知らせますね。イエスが死んだから、何になるか、そして、あなたとより先に、 部屋に行くので、あなたはそこで終わりになります。では、問題をお伝えしました。で、まあ、このようにして、この実際はですね、お子様に葬られていたお墓はですね、まあ、そこにはですね、お家様の体がなかったわけですね。で、呼び寄られて、そして、あなたは義時の代々に行ってお会いすることができました。で、このイエス様の読み上げがですね、私たちは救われていくんですね。イエス・キリストが十字架につけられ、そして死んで復活されたということですね。復活がなされていなかったら、私たちは救われていくんですね。また病もですね、すべてのことにですね、体でもっと癒やされたということはないんですね。私たちはイエス様の十字架の贖いとともに死というためですね。死から3日目によみがえってくださった、復活されたというこのことがですね、一番あの聖書を通してですね、見るならば、特にこのことが、ね、最もですね、重要なことなんですね。復活されたそれで今も生きておられることを信じなければなりません。私たちはイエス様が出たことで見せてもらう、死んでですね、よみがえったというのは、今も変わることなく、イエス様がですね、よみがえってくださった。そして、再びですね、地上に帰ってなでる、イエス様ですね。まあ、私たちはこの肉食の時代が入るとですね、寒暖時代が始まりますので、それから3点の間に、宇宙結果というですね、特別な現場の面に集まってきますけれども、そして大寒暖の中が終わった後に、イエス様がオリーブ山にですね、帰ってこられるので、地上再現されていくわけですね。で、イエス様はこの、一人ですね、救うためにイエス様の命を守って罪の身代わりに連れていけるようにするというのを強くしてくださる。そしてその死からですね、イエス様は蘇ってくださる。蘇りの死だと一緒ですね。そして死んでいる者に私たちは永遠の命ですね。そして私たちもこの神様にですね、永遠の命に、また復活の命に預けられるわけです。この復活の命がなかったら、私たちはですね、神様を知ることができません。神様はいることさえもわからないんです。しかし、蘇ってくださった神様がおられるから、私たちはイエス・キリストということが救い主、メシアであることをですね、信じることができるんです。ですね、皆さんがまだですね、はっきりとイエス・キリストをですね、救い主、メシア、そして今も生きておられるということをですね、やはりこう、神様の霊によってですね、聖霊によって分かるように、やはりあの神のことというのは、やはりあの聖霊によってですね、導かれて、聖霊によって深く触れられていくときに、神様はおられるということです。まあ、普通なかなか神様がおられるということですね、理解しづらいです。私はあの、イエス様を信じる前はですね、家の方ではですね、いろんな偶像をやっていましたけど、そういうですね、父親も母親もそういう偶像で熱心にですね、していたんですね。そんでもそこの生活を見ていてもですね、神様がおられるとかそういうことは言ってなかったんですね。で、本当にこう神様のことをですね、知るようになったのは、兄がクリスチャンだったから聖書を通してですね、神様のことをですね、聞き始めてから、誠の神様がいるということですね。知識的には知ってたんです。知識的に霊において知ったんじゃなく、知識的にですね、聖書にはこのようにイエス様は救い主、メシアであるということですね、イエス様が死んだら救われるということは頭では分かっていたんです。実際に自分がどのようにして神様がおられること、神様が生きていること、存在していることをですね、分かったかというと、聖霊のバプテスマですね。この聖霊のバプテスマを受けた時に、誠の神様がおられる、本当にイエス・キリストという方がおられるということですね、霊において知った。で、知識的に知るということではなく、霊においてですね、その時にイエス様がおられる、ああ神様という方がおられるんだということですね、聖霊によって深く触れられた時に、その事柄がですね、理解できたんですね。ああ神様がおられるんだということ、それからですね、この神様を求める心がですね、変えられていったんですね。で、やはりあの、私たちが分からないと求めようとしてもですね、分からないですね。 教会来なさい、教会来なさいと言われてもですね、実際に本当にこう神様がおられるということをですね、理解し悟っていくならばですね、私たちは教会行くことがですね、普通でもなく、なのですね、抵抗もないんですよね。しかし、分からないとですね、理解できないと、なんで教会に行かなきゃいけないんだろうとかですね、そういうことをこう思ってしまうわけですね。やはり神様のことをですね、やはり深く知るためには、やはり基本的には、まず、使徒行伝時代においてもそうですね、弟子たちがまだイエス様といたときですね、そして、エルサレムを離れて、地と約束を待ちなさいと言われて、エルサレムですね、彼らは約10日間ぐらいですね、祈り込んでいたんですね。その後に、ペンテコストの日に彼らの上にですね、異言が注がれて、神の霊が注がれて、弟子たちはですね、そこからですね、人として、弟子としての働きが大きくですね、変えられたのは、使徒行伝時代の一章の8節ですね。聖霊が下って、そして、ペンテコストの日にですね、彼らの上に神の霊が注がれて、異言を語り始めて、そして弟子たちがですね、異言を語りながら、予言を語りながら、そして、このいろんな病、収集をですね、癒す力がですね、彼らはそこで注がれて大きく変わっていたわけですね。で、そこから弟子たちの働きというのは大きくですね、神様はこう変えてくださり、またその証人としてのですね、働きを神様はですね、導いてくださったわけですね。で、私たちもイエス・キリストの証人なんですね。聖霊があなたと上に下るとき、あなたは力を受ける。そしてサマリア、エルサレム、イデア全土の及び地の果てまで私の証人となるという、イエス様が死から蘇ったこと、復活の事柄を語るものなんです。イエス様のことですね。蘇ってくださった、復活してくださったということですね。その死から蘇ってくださったということをですね、伝えていくという大きなですね、使命というのがクリスチャンにあるんですね。そのことをやはりこう体験していかないと、やはりよりですね、イエス様を求めるとか、イエス様に献身するとか、イエス様の弟子になるとか、まあそれはいろいろ個人個人がありますから、その自分はどのようにしてイエス様に仕えていきたいのかというのは、まあ個人個人違いますから、そのですね、状況の中において従っていけばいいわけですけれども、やはり献身しようとかですね、神様の器として働きたいと願うのはよりですね、そのことの明確なる体験とか確認をきちんとして御言葉からですね、それを確認して受け取っていくということですね。まあ、自分の体験だけにするとちょっと危険もありますから、御言葉ですね、この7節に書かれていますよね、このイエスはこの神の子から蘇られた、そしてあなたたちは先にガリアに行かれ、あなたたちはそこでお会いできるということです。ではこれだけお伝えしましたということですね。イエス様は死という仮面をですね、打ち破ってくださって、そして蘇ってくださった。これ蘇るこそですね、私たちの大きなですね、この恵みが荒らされ、また力が荒らされ、そして本当にこう神が生きておられる、天地万物を作れた神様が今も生きておられる、変わることはない、その方が私たちの救い主、メシアであるということですね。そのこと深くですね、私たちは知ることができるわけですね。で、私たちのために十字架の上であがなってくださったお方、このお方がこの死という壁をですね、打ち破ってくださって、蘇り復活してくださった、その復活説ですね。毎年ですね、まあ、曜日は違いますけれども、その中で復活してくださった復活説ですね。そして私たちはこのイエス様という方が本当にですね、誠の神ですね、誠の唯一なる神、主の主、王の王というですね、まあ、聖書では誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできない。で、聖霊によらないと私たちイエス様が主ですね、主と告白することはできない。で、聖霊を通して私たちはイエス様を主と告白し、そして私たちがそのイエスキリストという方をですね、生きておられること、イエス様がおられるということですね、知識的でなく霊においてですね、それを深く知ることができるわけですね。で、イエス様はこの彼らにですね、蘇られたこと、そして弟子たちはですね、 多くのまた女たちはですね、このことを弟子たちに知らせていったわけですけど、しかしあるものは疑った。で、弟子たちって面白いですね。イエス様はこのようになると言われていたので、実際にトマスとかですね、非常に、激しいことを言っていますよ。イエス様の脇にですね、手を入れていなければ信じることができないとかですね。もう弟子の中でも皆十人十色ですね、いろんなことをこう言っていたわけですけども、しかしイエス様はですね、蘇ったことを、そしてそのことをですね、聞いたことを通して、弟子たちもですね、イエス様が蘇ってくださったことをですね、彼らはですね、知ることができる。そしてイエス様はですね、大宣教というですね、大きな働きをするために、外来にですね、彼らをですね、導いて、そしてそこで、弟子たちにですね、礼拝していったわけですね。しかし、あるものは疑ったとありますね。あるものは疑った。まあ、どの中でもですね、あるものは疑う。信じられない。まあ、なかなかこう、簡単に信じるということは非常に、まあ、聖霊によらないとですね、できないことですけど、あるものは疑ったということですね。まあ、あるものは疑った。で、イエス様はこの彼らにですね、語られたのですね、そしてイエスはお会いしたとき彼らを礼拝した。しかしあるものを食べた。イエスは近づいてきて彼らに声を入れた。私は手においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえにあなたとは言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなたとに命じておいた全てのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいますと言っていますね。で、イエス様を弟子たちと共に世の終わりまでですね、確かに今はですね、コロナウイルスですね、非常にやはり毎日毎日ですね、こういう話を聞くと暗くなりますよね。毎日毎日ですね、今日は東京180万名何人目で7大都市でですね、もうそういうことばっかりですね、毎日情報を聞くとですね、なんか元気な人でもですね、ちょっときつくなりますよね。しかし、イエス様は私たちは世の終わりまで、たとえどういう状況が起こったとしても、世の終わりまでいつも共にあなたといますということですから、イエス様がいつもですね、たとえどういう状況の中でも、共にいて助けてくださるということですね、神様。私たち一人一人ですね、たとえコロナウイルスであっても、疫病であっても、災害であってもいろんなことが起こったとしても、イエス様は御言葉を通してですね、私たちに語っておられるということですね。私たちはいつも世の終わりまで共に生きてくださるということですね。まあ、私たちは信じないものにならないですね、信じるものですね。まあ、トマスのように、ね、疑うことなく、イエス様の脇場にですね、飛び出ていないと信じないというふうにならないでですね、まず御言葉をですね、私たちの中心というのは御言葉からですね、あくまでも体験というのは体験ですけども、また御言葉を信じるということですね。御言葉を信じて、イエス様はいつもですね、世の終わりまで共に生きてくださる方であることですね、信じていきましょう。要はこれからの時代ですね、非常に多くの方々がですね、またいろんな不安とか恐れを持っていますからですね、私たちクリスチャンがですね、神の言葉をですね、語っていきましょう。神様はおられます。イエス様はあなたを助けてください。イエス様を信じるとこのようになりますということですね。述べ伝えていきましょう。その時私たちもですね、本当に神様がですね、力が与えられ、恵みが与えられ、また神のですね、祝福というのがですね、具体的にですね、表される。で、クリスチャンの最大の恵みというのは証し伝道することなんですね。証して伝道しないと喜びが来ません。喜びがですね、溢れるのはですね、伝道したり証ししてる時はすごいですね。今年も初期の頃ですね、多くの人たちにですね、自分が救われた証をですね、いろいろな方々にですね、語りました。本当にですね、もういろいろな人たちにですね、まあ、聞いてくださる方もいますし、またそれをですね、また、深く分からないような人たちもいましたけど、初期の頃はですね、いろいろな方々にですね、自分でですね、証を報告として、しかしある時からあまり証をしなくなるとですね、恵みがですね、本当に、なくなってくる。で、クリスチャンは確かに教会に行くことも素晴らしい恵みですけど、しかし証をしないとですね、本当にその自分の霊がですね、 自分の霊が本当にこう喜びがですね失われていくんですね。形はクリスチャンでも実際に自分の中にですねイエス様のことをですね語っていかないとですね本当にこの霊がですね喜びがですね失われていくことがあるんですね。私たちは本当にこう神様にですね語られた言葉をですね伝えていきましょう。そして神様は私たち一人一人を用いてくださり、一人はですね百万と言われている多くの人たちにですね福音を語る使命をですね与えられていますから、一人でもですね一歩ですねやはりこう一歩踏み出していくと変わってきますので、さらにですね神様の働きにしっかりとですね固く立って歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、御言葉を感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一生とともに豊かに心にありますように。アーメン。